お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週6日夜に発表された2020-2021年度連邦予算案、移民コミュニティからも様々な反応が寄せられています。約30年ぶりとなるリセッションの中で発表された今回の予算案、パンデミックからの経済の再生をにらみ、第二次世界大戦後最も重要な予算案になるとして鳴り物入りで発表されました。パンデミックでは最も影響を受けた分野の一つにイミグレーションがあります。海外からの移民のオーストラリアへの入国数から出国者数を引いた数は本年度第二次世界大戦以降初めてマイナスとなる見込みです。予算案では本年度海外からの移民の出国数が入国数を上回り7万2000人の減少となる見込みです。今後もオーストラリアから出国する移民の数が入国する数を上回り、2022-23年度までは数字はプラスに転じない見通しです。移民の数がネットでマイナスとなることは、人口の増加に移民が大きく貢献しているオーストラリア経済に対して大きな悪影響を与えることになります。しかし予算案では移民の受け入れ数の上限は年間16万人に据え置かれています。連邦政府はパンデミックによる現在の状況には良い点もあると説明しています。パートナービザの申請者への受け入れ枠が増え、パートナーをオーストラリアに呼び寄せることができるオーストラリア人が増えるとしています。スコット・モリソン首相は SBS に対し、今の状況にあるからこそまだ処理されていないパートナービザの申請に取り掛かることができると述べました。パートナービザの発給を3万人増やします。自己隔離や健康上の要件を満たした上で受け入れられる数です。これは大きな数字です。他のカテゴリーのビザが全体的にコロナウイルスの影響を受けているための決定で、これほどパートナービザの受け入れを増やすのは一時的な措置です。これにより溜まっている未処理分の申請に対応することができます。モリソン首相はこのように語りました。しかし、多様な言語や文化のバックグラウンドを持つオーストラリア人の擁護団体、フェデレーション・オブ・エスニック・コミュニティ・カウンシルズ・オブ・オーストラリア、FECCA は、この政策を手放しに歓迎しているわけではありません。FECCA のモハメド・アリ・カファジ・チーフ・エグゼクティブは、今回新しくパートナービザの要件に加えられた英語テストについて、移民の受け入れに制限を加えるものだとして批判します。この要件ではパートナービザの申請者とそのスポンサーのそれぞれが英語のテストに合格することが必要になります。アリカファジチーフエグゼクティブはまた、一時滞在ビザ保有者に対する十分な支援が予算案に盛り込まれていなかったと指摘します。もしパートナーの英語力が十分でなかったら、オーストラリアで一緒に生活することはできないということです。大きな懸念であり、オーストラリアの移民コミュニティにとってフェアではありません。私たちはまた一時滞在ビザの保有者に対する支援を政府が予算案の発表時に示さなかったことに対して非常に落胆しています。彼らの多くがコロナウイルスで影響を受けた重要な業界で働きたいと考えており、彼らには働く能力があります。アリカファジチーフエグゼクティブはこのように語りました。英語に堪能であることは予算案の中でもモリソン政権の政策の重要な地位を占めています。英語力重視の政策を強化することで、結果的に女性や子どもたちが社会的に、また経済的にも国に貢献することになると首相は語りました。英語力は私たちの社会に団結をもたらすのに重要で、社会の成功も英語力が鍵となります。もし私たちが英語が公用語ではない国に行った場合、生活を築き社会に参加し安全でいるためには、その国の言葉を学ぶ必要があります。特に女性は英語力を高める訓練を受けられるようにすることは重要です。自分たちの権利を知ることができるからです。 また経済活動に参加する助けにもなります。コロナウイルスのリセッション中に回復した雇用の 60% は女性が手にしました。私はより多くの異なる民族的背景を持った女性がそうなることを望んでいます。モリソン首相はこのように語りました。モリソン首相はまた、留学生の受け入れを増やすことで移民の数の減少を補うことができるとの考えを示しています。その一方で、最大野党労働党は今回の予算案でソーシャルハウジングへの投資が盛り込まれていなかったことを批判しています。労働党のジェイソン・クレア議員は、移民の減少で住宅市場が大きな影響を受けたにもかかわらず、連邦政府は対応を行っていないと指摘します。移民の流入がストップするような状況下では、ソーシャルハウジングの建設やその修理などに投資することで、住宅に対する民間需要のギャップを埋めることができます。ですが政府はこれをすべて無視しています。クレア議員はこのように語りました。また移民コミュニティからは、今回の予算案が女性の労働参加にどう影響するのかについて強い関心が示されました。今回のパンデミックでは、男性よりも女性の方が多く職を失っています。予算案では、科学や数学などの分野で女性の就労を支援するため、2億4000万オーストラリアドルが拠出されますが、それでは十分ではないとの声が上がっています。リー・ベファンさんは母親でスモールビジネスを経営していますが、パンデミックによりビジネスが大きな打撃を受けました。ベファンさんは予算案について、出生率を上げ、将来の財政赤字を軽減するためには、政府はチャイルドケアへの支援を増やすべきだったと語ります。本当にがっかりしました。がっかりどころではありません。女性が仕事を続けるための、または仕事に戻るための支援が全くないことは、むしろ侮辱的と言えます。私たちにとって見通しは明るいものではありません。率直に言って笑うしかないようなひどい状況です。子どもたちをデイケアに預けるのに、すでにこれほど苦労しているのに、どうして私たちに対してもっと子どもを産んでほしいと言えるのでしょうか。ベファンさんはこのように語りました。モリソン首相はチャイルドケアの無料化について、高所得者の利益にしかならないと述べています。また連邦政府は、オーストラリアが受け入れる難民の数を年間5000人減らしました。これにより年間の受け入れ人数は18,750人から13,750人に減り、約10億オーストラリアドルの費用が削減されます。政府はこの削減された費用について、すでにオーストラリアに滞在している難民の支援に充てるとしています。しかし、活動家からは、難民の受け入れ数を減らすことによるコストの削減は、海外の難民収容所にかかるコストによって相殺されてしまうと反論します。また人権擁護団体のアムネスティ・インターナショナルも、助けを必要とする人がこれまで以上に増える中で難民の受け入れ数を減らすということは理にかなった行動ではないとしています。今回発表された予算案が自分の家計にどのような影響があるのかを知りたい方は、 SBS のバジェットカルキュレーターで調べることができます。 sbs.com.au/news、または SBS ジャパニーズのウェブサイトへどうぞ。 SBS ニュースのサニル・アオスティのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。